はい、では、続いて、講義ノートの5ページ、1.2 節の平面ベクトルについて、お話をします。でまず、ベクトルの概念の復習からしておきましょう。平面上のベクトルには、以下で述べる、2通りの見方が可能です。で、2通りの見方といっても、これ実は互いに同等だということを、後で説明しますが、ともかく2通りの見方があって、で必要に応じて使い分けるということになります。でまずは1つ目。平面上のベクトルを、2つの成分 XY を持つ量として、見る見方です。でこれを、ベクトル V と書いて、やはり X と Y っていう2つの成分を縦に並べることにいたしましょう。でこれ X の方を第1成分、Y の方を第2成分と呼んだりします。でこれを、2成分の、列ベクトル、あるいは縦に並べているので縦ベクトルというふうに言います。で、先ほども言いましたけど、数 XY のことをそれぞれベクトル V の第1成分、第2成分と言います。でこれがまず一つ目の見方。で、二つ目は、平面上の2点 PQ を結ぶ、有効線分とみなす見方です。で有効線分っていうのは、まあ、これも聞き慣れない言葉かもしれませんが、まあ、読んで字のごとくですね。向きが、ある線分ということです。だから単なる、線分 PQ じゃなくて、向きをつける。で、PQ で、頭に矢印をつけた場合は、P を支点、Q を終点と、見なしているということです。でこの一つ目の見方っていうのは、いわば代数的な見方であって、二成分量と思ったときには、これらの間に、加法、足し算ですね。それから定数倍。で、以下この定数倍のことをスカラー倍という言い方を、していきますけれども、加法とスカラー倍という、2通りの演算が伴います。で、具体的に、ベクトルとベクトルの和であるとか、あるいはベクトルのスカラー倍というのはどう定義されるかというと、これは 1.10 式です。左側が和の定義、右側がスカラー倍の定義です。ちょっとくどいんですけれど、説明していきましょう。和の方ですけども、二成分 XY っていうのと、それから X'Y' ですね。この二つの二成分量の和というのは、やはり、二成分の、縦ベクトルであって、第一成分が X たす X'、それから、第二成分が Y たす Y'。こういう二成分ベクトルで、定義をされるという意味です。で、統合の、左端にコロンがついてますけれども、この記号の意味は、左辺を右辺でもって定義すると。そういう意味です。ですから今、X や Y たちっていうのは実数なので、数なので、実数の足し算のことはよく知っているとしましょう。で、実数の足し算を使って、二成分量の間の加法、足し算をこの1の10の左側の式で定義をすると。そういう意味です。良いでしょうか。で、スカラー倍についても同様で、第1成分が X、第2成分が Y であるような2成分列ベクトルの K 倍。K もこれ、数ですけれども、K 倍っていうのは、やはり2成分の列ベクトルであって、第1成分が K 倍の X、第2成分が K 倍の Y。で、与えられるということです。これはもう、当たり前のように、こういうのは知っていて、計算をこれまでしていると思いますけれども、まあ、改めて復習をしておきました。さて、このように和とスカラー倍っていうのを定義しておくと、一般の、ベクトルっていうのは、次のように、表すことができます。何かっていうと、まず基本ベクトルっていうのを、用意しましょう。1の11式ですね。E の1って書いたら、第1成分が1で、それ以外、といっても今の場合第2成分だけですけど、第2成分は0であるような2成分列ベクトル。これを E1 と書きます。で、同様に E2 と書いたら、第2成分が1、そして第1成分が0であるような、列ベクトル。これを E2 と書きます。で、この E1 と E2 のことを、基本ベクトルって呼ぶんですけれども、 この基本ベクトルを用いて一般のベクトル V というのは1の12式のように表せます。でただ一通りに表せると。でこれは、右辺から左辺にですね、変形していくと思ったら、理解ができるんではないかなと思います。ワトスカラー倍の定義を使えば、1の12式が成り立つと、そういうことです。で、ここで、ワトスカラー倍定義しましたので、それに関して、基本的な命題を述べておきましょう。これらの、ベクトルの和やスカラー倍に関して次の3つの、等式が成り立つというのが主張です。でここで AB と書いたらばこれは任意の実数、それから、太文字で V とか W と書いたらこれは任意の二成分ベクトルを表すということです。で、まあこれはもう、皆さん当たり前のように、計算で使ってきている命題ばっかりなんですけれども、まあこれも改めて、ワトスカラー倍の定義に従って証明をしてくださいというのが問題の1の3です。まあ一度取り組んでみてください。まあ退屈なんてね、証明するの退屈といえば退屈なんですけれども、まあ一度、一般的な状況で証明して納得できたら、あとは安心して使ってよいということになりますので、まあ、こういうものの証明っていうのも、まあ、一度は経験を、してもらえればいいかなというふうに思います。さて続いて、講義ノートの6ページに進んで、2番目の見方についてちょっと説明をしましょう。2番目はこれ幾何的な見方ですね。要するに有効線分、2点を結ぶ有効線分としてベクトルを見なしましょうということなので、幾何的な見方です。線分 PQ に向きを指定したもの。で、ここで、一つ約束事があって、まあ、これも初めてベクトルの概念を高等学校かな、で、習った時に、言われたことだと思うんですけれども、平行移動して重なり合う二つの、あるいは二つ以上の有効線分は全て同じベクトルだと思いなさいと。そういう約束事があります。でそうしますと、有効線分ベクトル PQ と言った時には、PQ の、座標そのものは本質的ではなくて、その差ですね、直行座標で書いた時に、その差のみが本質的な意味を持ちます。そして、この差を対にして、縦に並べて括弧でくくったものが、1番目の見方、代数的な見方としてのベクトルということになります。もう少し具体的に説明しておくと、2点 PQ の直行座標をそれぞれ、点 P の直行座標を P1、P2、Q の方を Q1、Q2 と書いたとすると、有効線分としてのベクトル PQ っていうのは、二正分量としてのベクトルと1の13式でもって、こういう対応でもって同一視されるということです。で、これ左辺は幾何的な有効線分としてのベクトルですね。で、右辺は二正分量としてのベクトルです。で、幾何的なものと代数的なものとが同じだと。で、そういう意味で、この二通りの見方っていうのは互いに同等だということになります。よろしいでしょうか。さて、ベクトルそのものを、幾何的なもの 見方と、代数的な見方があって、でそれらが、同等だっていうことが、分かったんですけども、代数的に見ると、加法とかスカラー倍っていう演算が定義されていました。でそうするとこの演算に関しても、幾何的な見方っていうのが、できるということになります。でこれもすでに皆さんよくご存知のことだと思いますけれども、念のため復習しておきます。ベクトルの加法スカラ倍を幾何的に言い換えると以下のようになります。まず、ベクトル PQ とベクトル PR、視点が、一致している2つのベクトルですね。でその和をやはり、視点を P に一致させて、PS と書いたとすると、四角形 PQSR が、平行四辺形になる、まあ、そのように、ベクトルの和というのは幾何的に決まっているということになります。まあ、絵を描いてみてください。 まあ、よく、おなじみの絵だと思う、絵が描けると思います。それから、2つ目、Q を始点として P を終点とするような、有効線分としてのベクトルは、P を始点として Q を終点とするようなベクトルのマイナス倍であると。で、ベクトルとベクトルの差というのは、この事実と、加法ですね。これを組み合わせて表すことができます。で、最後に、スカラー倍ですけど、ベクトル PQ に、定数、あるいはスカラー K をかけたものというのは、PQ と、同じ向きの、または、逆向きのベクトル。この、定数 K が正の時には、同じ向きで、負の時には逆向きということになりますが、方向は同じで向きが、K の符号によって変わるということですね。そのような、ベクトルであって、そしてその大きさですね、ベクトル PQ の、を K 倍したものの大きさというのは、線分 PQ の長さの、絶対値 K 倍ということになります。ここはあの K は、正であったり負であったりするので、大きさといったときには絶対値 K 倍されるということになります。よろしいでしょうか。まあ、よくご存知の、性質だと思います。以上が、第1回目の講義になります。で、第2回目ではこの、平面ベクトルの、復習の続きを、お話ししていくことにいたします。